次は令和4年新春対談です。今回の新春対談は恩師上野動物園長の福田豊氏をお招きして上野精養軒で行いました。墨字版広報台頭一面には早春の文字と今回の対談に参加したお二人、左から福田豊氏と服部幸男区長が恩師上野動物園旧正門前で撮った写真が掲載されています。ここで福田豊氏のプロフィールをご紹介します。福田豊氏、恩師上野動物園長。1959年昭和34年東京生まれ。1984年昭和59年東京都の職員となり、葛西臨海水族園長、多摩動物公園長を経て、2017年平成29年4月より現職。獣医師、博士、学術、日本動物園水族館協会会長、日本博物館協会理事、国立科学博物館評議員など。それでは対談の模様をお伝えします。昨年を振り返って、区長、明けましておめでとうございます。園長、明けましておめでとうございます。司会、まずはお二人に昨年一年を振り返っていただきたいと思います。昨年はどのような一年でしたでしょうか。区長、昨年は新型コロナウイルス感染症の変異株の影響もあり、感染拡大の波が繰り返され、区民生活や区内経済に大きな影響を及ぼしました。区では感染症対策の切り札として、ワクチン接種の推進に全庁を挙げて取り組みました。下や浅草両医師会をはじめ、医療関係者の全面的なご協力と、区民や事業者のご理解をいただき、円滑なワクチン接種を行うことができました。ここ上野精養軒も接種会場としてご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。また昨年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されました。コロナ禍で様々な困難の中、全身全霊で競技に向き合う選手の姿に感動するとともに、私たちにも希望と勇気を与えてくれました。開催にご尽力された大会関係者やボランティアの皆さんに心から敬意と感謝を申し上げます。そして昨年6月、上野動物園で台東区生まれのジャイアントパンダの双子の赤ちゃんが誕生しました。皆さんが心待ちにしていたことであり、日本中が喜びに包まれました。この嬉しい知らせを受け、地元台東区として区役所本庁舎でお祝いの懸垂幕を広めし、区民の皆さんと共にお祝いしました。園長、昨年はやはり新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、上野動物園は開園以来最も長い臨時休園を余儀なくされました。期間にして160日間でしたが、その間もやはり動物のことを楽しみにしていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいましたので、動物たちの情報をオンラインなどで積極的に発信をしてまいりました。たくさんの方に楽しんでいただけたのではないかと思います。動物の方ですが、アジアゾウやコビトカバなどいくつかの動物は残念ながら死んで、動物園からいなくなってしまいました。しかし一方では、マヌルネコやクロキツネザル、ライチョウなど新しい命も数多く誕生しました。そうした中で、特にジャイアントパンダについては、シャオシャオとレイレイの新しい双子の命が誕生し、皆さんに明るい話題を提供することができたので、非常に嬉しかったですね。区長、シャオシャオとレイレイは、夜明けから未来へつながるという意味があり、日本中の皆さんに元気と希望を与える願いのこもった名前ですね。1月に予定されている一般公開も本当に楽しみです。これからも地元台東区としても温かく見守っていきたいと思います。上野動物園では初めてジャイアントパンダの双子の赤ちゃんが誕生し、経験のない双子の飼育に大変ご苦労されていると思いますが、福田園長いかがですか？ 園長、シャオシャオとレイレイの双子の赤ちゃんパンダの誕生は、我々も初めての経験でしたので、大変な思いをしました。飼育係が24時間付きっきりで面倒を見るのですが、ジャイアントパンダは双子を出産しても多くの場合、一頭しか世話をしないのです。そこで飼育係が二頭の健康状態を見ながら、一頭を母親のシンシンに任せて、もう一頭を飼育係が扱うというふうに、同時並行で世話をした後、タイミングを見て入れ替えるという作業を繰り返し行いました。また、新型コロナウイルスの影響で、中国から専門家が来日してアドバイスをいただくことも難しいので、オンラインで現地と情報交換しながら進めました。国内では、和歌山県のアドベンチャーワールドでジャイアントパンダを飼育しており、そこでも双子が誕生しています。双子の誕生があった場合の対応について、アドベンチャーワールドのスタッフの方々から様々なアドバイスをいただきました。おかげさまで順調に成長しまして、昨年の10月の末には、母親のシンシンとレイレイ、シャオシャオの親子3頭が同居する状態になりました。我々としては一安心しているところです。ジャイアントパンダは繁殖期に発情の適期が非常に短いことや、オスとメスの相性がうまくいかないと、自然交配の場合はなかなか交尾に至らないなどの特徴があります。また、偽妊娠や着床遅延など、特徴的な繁殖戦略を持っている動物です。したがって、動物園での繁殖というのは非常に難しいことでした。野生のジャイアントパンダはおよそ1900頭ぐらいだと言われていて、飼育下でも600頭ぐらいまで増えてきています。ですが、依然として絶滅が危惧される動物種であることには変わりません。動物の種の保存、命を未来につないでいくという取り組みが非常に重要であり、ジャイアントパンダが数多く生息する豊かな地球環境を今後もしっかり守っていきたいです。恩賜上野動物園140周年について。司会。続いては恩賜上野動物園140周年についてお聞きしていきたいと思います。今年は恩賜上野動物園が開園してから140年という記念の年です。服部区長はこの長い歴史を持つ上野動物園についてどのようにお考えですか？区長、1882年、明治15年、恩賜上野動物園は上野公園に博物館の付属施設として開園した日本最古の動物園です。1924年、大正13年、昭和天皇のご成婚を記念して上野公園とともに東京市へ貸しされ、1947年、昭和22年、名称が東京都恩賜上野動物園となりました。戦後の1949年、昭和24年、台東区子ども議会での像を東京の子どもたちに見せてくださいという願いなどを上野動物園が叶えていただき、インドのネール首相から平和の使者としてインディラが送られてきました。長い歴史の中で関東大震災や戦争など多くの困難な時期もあったと思いますが、歴代の園長や職員、飼育員の皆さんの大変なご苦労とご協力に改めて敬意と感謝を申し上げます。現在もパンダをはじめホッキョクグマとアザラシの迫力ある展示や、一昨年10月に誕生したアジアゾウ、ウタイの子、アルン、タイ語で夜明けという意味がいる象の住む森など、家族で楽しめる憩いの人気スポットとして親しまれています。今後も世界の上野動物園として発展されますようお祈りします。司会、ありがとうございます。それでは続きまして、福田園長にお聞きします。これまでの歴史を振り返っていただき、特徴的な出来事をお伺いします。園長、1882年、明治15年に、日本で初めての動物園として開園した当初は、 東円の一部の地域だけでした。ですが、戦後、西円に円域を拡大して、今の広さになりました。1989年、平成元年には、上野動物園開園100年を記念して、不忍池のところにあった水族館を、江戸川区の葛西臨海部に移動して、葛西臨海水族園として開園しました。上野動物園が水族館を持っていたというのは、もう40年前の話になっています。その後、両生爬虫類館、ビバリウムやアイアイなどのマダガスカルの生き物を展示するアイアイの住む森という施設がオープンしています。園内の施設はその時代時代の背景なのです。最近では動物福祉の考え方を考慮して順次更新をしています。最新施設としては2020年令和2年9月に西園にパンダの森がオープンしました。この施設はパンダのふるさとでもある中国四川省の自然を再現していて、ジャイアントパンダが間近で中国の生息地にいるかのような体験をすることができる施設です。パンダの森というのは、フォレスト、森という意味と守るという意味、両方込めてパンダの森とあえてひらがなで命名しました。ジャイアントパンダの来園50周年について、司会、今年はさらにジャイアントパンダが来園してから50周年を迎えます。日本と中国の国交回復の象徴として、1972年、昭和47年に、オスのカンカンとメスのランランが来園しました。服部区長、台東区にとって恩師上野動物園のパンダとは、どのような存在なのでしょうか。また、服部区長が印象に残っているパンダの話を教えてください。区長、恩師上野動物園のパンダは、1972年、昭和47年、今から50年前、日中国交回復の調印を記念して、カンカン、ランランのペアが日本で初めて来園しました。その時は、上野はもちろん、全国の皆さんが熱烈歓迎したことを覚えています。その後、2008年、平成20年に、みんなを楽しませてくれたリンリンが亡くなり、上野にパンダが不在となりました。この間、上野観光連盟はじめ、子供たちからの寄せ書きなど、地元の皆さんが、パンダを上野にという熱い思いで奔走し、パンダの保護サポート基金設立の働きかけや、東京都と関係者の皆さんのご尽力により、2011年、平成23年のリーリーとシンシンの来園が叶えられました。以来、子供たちやファンだけでなく、上野周辺の商店街や町会がパンダフィーバーに沸き、地域の活性化や経済の活力を生み出すなど、本区へ大きな効果をもたらしてくれました。そして、シャンシャンの誕生は、区民の皆さんが心待ちにしていたことであり、日本中が喜びに包まれました。今年はジャイアントパンダ来園50周年ということで、地元台東区として上野動物園と一緒に何かお祝いしたいですね。福田園長いかがですか？園長、ぜひ記念のイベントなどができたら楽しいと思いますね。ジャイアントパンダが来園50周年になりますが、1972年、昭和47年の10月28日に、上野動物園に初めて来たのがカンカンとランランです。当時、ジャイアントパンダを知る職員というのが園の中でも少なく、竹の調達や病気の時の世話をどうしたらいいかなどがわからなかったようで、いろいろ大変な苦労をして飼育していたようです。その後に、フワンフワンとフェイフェイが来園します。この頃、ジャイアントパンダの人工授精が技術開発されました。上野動物園でもこれを取り入れ、最初にチュチュが誕生します。しかし残念ながらチュチュはわずかな時間で死んでしまいます。その後にトントンとユーユーが生まれます。この2頭は順調に育ちまして、パンダフィーバーが再び巻き起こりました。 オスのリンリンとメキシコのチャプルテペック動物園からメスのシュワンシュワンが来園します。この2頭は繁殖を試みるのですが、残念ながらこの2頭の間には出産はありませんでした。その後、シュワンシュワンはメキシコへ帰国します。残されたリンリンは2008年、平成20年の4月に22歳で一生を終えます。すると、パンダの不在期間ができますが、台東区の皆さんのご支援をいただいて、2011年、平成23年の2月21日に、リーリーとシンシンが来園します。この頃、東日本大震災が発生して、動物園は一時的に休園しました。4月から開園と同時に、リーリーとシンシンは公開になり、皆さんに元気をお届けできたのではないかと思います。この2頭は非常に相性が良く、その翌年に自然交配で最初の子供が2012年平成24年に生まれます。しかし残念ながらおよそ1週間で死んでしまいます。それからしばらく時間が空いて、2017年平成29年6月12日にシャンシャンが、昨年の6月23日に上野動物園で初めて双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが誕生しました。ジャイアントパンダは非常に小さく生まれるものですから、うまく育つのかどうか非常に心配をしたんですが、中国の専門家のアドバイスをいただきながら、職員も24時間体制で頑張り、また多くの皆さんにご支援、応援をいただいて、無事に成長して、今日まで元気に過ごすことができています。今後の区政と恩賜上野動物園。司会、恩賜上野動物園の今後について、副田園長にお伺いします。恩賜上野動物園では、希少動物の種の保存として、飼育繁殖に取り組むズーストック計画など、これまでも様々な取り組みを行っていますが、今後の取り組みを教えてください。園長、上野動物園ではズーストック計画というものを策定しまして、2018年、平成30年に第2次ズーストック計画として見直しを行いました。見直しにあたりましては、対象とする種を50種からおよそ120種に増やしました。野生生物の保全に貢献するために、環境教育や野生生物が生息する自然環境のことを知っていただく普及啓発の機能を強化するという計画を作りました。また、令和3年度から10カ年計画で第2次都立動物園マスタープランを策定いたしました。地球環境や生物多様性が保全された持続可能な社会を実現するため、動物園、水族館が持つ4つの機能、レクリエーション、保全、教育、研究を強化しまして、持続可能な開発目標、SDGs の達成に寄与していきたいというふうに考えております。区長、新型コロナウイルス感染症によって、区民の生活及び事業者の活動への影響や、テレワーク、時差出勤の導入による働き方改革、デジタル社会の形成に向けた取り組みなど、社会経済状況が変化しています。今後もその変化を的確に捉え、ポストコロナに向けた効果的、効率的に施策を展開していく必要があります。そのため、令和5年度から令和10年度の長期総合計画の一部を修正し、基本構想に掲げる将来像、世界に輝く人、町、対等の実現に向け、取り組んでいきます。今年の抱負。園長。まずは、やはりコロナ禍が早く収束して、収束した上には、たくさんの方々に動物園にご来園いただきたいというのが最大の目標です。その上で、動物の福祉、すなわち動物が生き生きと健康に暮らす姿を、魅力的な展示を通して実現していきたいと思います。それからお客様には動物園内で過ごすにあたり、安心して楽しく時間を過ごしていただきたいと思いますので、 そのための環境づくりを進めていきたいと思います。そして、職員も健康で生き生きと仕事ができるような職場づくりを合わせて進めていきたいです。区長、2022年、令和4年は、新型コロナウイルス感染症の感染状況や景気動向を注視しつつ、感染拡大防止と社会経済活動の活性化の調和を図りながら、臨機応変に必要な対策を講じてまいります。区民の生命と暮らしを守り抜き、人と町が輝く明るい未来を築き上げるために、全力で区政運営を行っていきたいと思っています。恩師上野動物園長福田豊、台東区長服部行夫、令和4年新春対談でした。